はい、ごきげんよう。第3回天使の読書会始まりました。これはですね、なんかざっくりと、本屋の天使が集まってなんとなく好きな本とか読書会の内容について垂れ流していくというざっくりとした番組になっております。で、司会は HA ブックスターの松井が今日は担当しています。で、前半後半に分かれていまして、前半はなんとなくみんなが自己紹介をした後、今日の課題本について語り、後半で読書会をしていくという構成なので、飽きた方は後半から聞いていただいても良いです。はい、というわけで、とりあえず自己紹介から始めていこうと思うんですけれども、じゃあまず佐久間さんから自己紹介をしつつ、
はい、
何話したいですか？
そうですよね、
今日みんなに聞きたいことを何か一個作りましょう。何か話したいこと。
あ、
そうですね。あ、じゃあ、
うん、
親子絵本専門店ナヌークの白熊です。
はい、
最近見た映画。
なるほど、はい、最近見た映画、
あのメアリと魔女の花見に行きました。
お、
子供と行ったんですけど、まあ、4歳でもあの最後まで飽きずに見てくれて、あの楽しめた映画でした。ジブリっぽかったけど、あのそうそうそうそう、あの、うん、楽しい映画でした。
見どころは見どころは
見どころはなんか、なんやろ、ポニョのシーンとかラピュタを彷彿とさせるシーンとかはたくさんあったんですけど、うん、まあでもね、これからジブリがなくなっていく映画ね、もう次宮崎さんで最後って言われてたりもするし、そうやってまたジブリらしい作品がこれからも新しく作られていくんやったら、またこれからもちょっと楽しみだなっていう感じでした。なんか魔女再びっていうキャッチコピーじゃないですか、メアリと魔女の花って、うん、私は最初魔女の宅急便にかけてんのかと思ってたんですけど、うん、あそうじゃなかったなと思える内容でした。はい、はい、
あとめっちゃ今松井がタイマーを鳴らしました、ごめんなさい
いいですいいです、はい、
次行きましょう。
はい、はい、趣旨数ペニアの酒井さんどうぞ
向島でまだ空いていない趣旨数ペニアの酒井です。これから、ね、
これからの本屋、東海内にはこれからの
これからの本
屋、どうしようかねで、最近見た映画、
はい、あ、全然 DVD でも
DVD でもいいんですけど、アニメの地上波放送も全部ぶっ通して最近仕事中見てたんですけど、鋼の錬金術師をシャンバラを行くものまで見て、で映画の方は初めて見たんですよね、
うんうん、
で原作の漫画はちょびちょびしか読んでなかったんですけど、あれね、映画版の盛り上がりはすごく良かったですね。
うん、
弟くんのアルフォンスが成長した状態というか、
はい、
あの鋼の、
そう、漫画の元々の舞台の世界からは何年か経ってる状態、はい、で一応エドはそんなに変わってないんですけど、その二人がまた出会ってこう共闘するシーンとか、まあ、ぶっ通しで漫画読んだりしないとわからない話なんですけど
実写化されるんでしょ。
あ、そうです、今年、あれ12月ですよね、うん、ちょうど映画化されて、まあ、予告編見るとすごい楽しそうっていう話です
よ、ね、第 3部構成みたいな、
うん、
ポスター3つ見たけど、どういう感じがよくわからない、
うん、
でちょっと期待、
期待、まあ、見に行くかわからないですけど
実写問題結構ありますよね、
そうですね。でもなんかやっぱ最近ルノニケンシンの実写版とかも僕見てはいないんですけど、すごい良かったっていう業界内の評価もあるみたいで、
うん、
盾とかもすごいいいとかあったみたいですね、
うん、なるほど、
そんな感じです、
うん、
ありがとう、
はい、
あれ
双子のライオン堂の武田くん、
双子のライオン堂の武田です、
はい、
最近見た映画、
映画
DVD、
はい、
何ですかね、映画、うん、映画映画ね、昨日あのこの放送でいう昨日、違う、うん、今何にかかんない、うん、ジョージ・ロミオが死んじゃったんですよ、
はいはい、
ゾンビ映
画、巨匠をね、
はい、
ゾンビを見たいなと思って、うん、借りようかなってずっと今思っていて、うん、それまだ見てないんですけど最近見たのはシン・ゴジラを見ました。あの DVD がちょうど今出てて、あのレンタルができてるんで、なんとなくこう行って借りてみました。で、あのやっぱよくできた映画だなって僕は思いましたね。なんかいろんな人がいろんなところにこう言及しやすいようにできてるっていうのと、そのなんだろうな、その公務員 ていうんですかね、あの役者の人たちの動きとかっていうのが心地よくこう展開されるようにできていて、それは何だろうなっていうのをずっと考えながら見てました。あと一番悲しいのは毎回見るためにうちのお店のところをゴジラが通ってくる、
はいはいはいはい、
まさかを通ってくるっていう、ああまた困ったみたいなってよく思う。
あるね、
一応架空の駅前なんですよ、うん、赤坂6丁目5丁目かな、でもできるなんか今度できるみたいな、そんな噂もあり、うん、未来の話なんで、
はいはい、
まあ、そんな感じ。シンゴジラを見に行ったな、うん、あとはね、なんだっけな、もう一個
シンゴジラ、シンゴジラを見た人にはすべからくトップを狙いをお勧めしていてで、なんか特撮マニアの僕の友達はすべからくあのゴジラ対ビオランテをお勧めしているので
一番最初に見た映画がそれかもしれない、ビオランテ、
おお、あんな気色悪い、
劇場でね、劇場で見た、うん、全然ゴジラとか興味ないと思う、
子供泣くレベルで気色悪いと思うけど、うん、ビオランテ
バラとなんかなんかヘビとワニとみたいな感じした生き物ですよね。
はい、ごめんなさい、
難しいな、
うん、それと、ま
あ、あとそれと、あ、それと忘れたんでいいです見て、うん、今覚えてることはフランスの映画で、
うん、
なんかなタイトルちょっと忘れちゃったんですけど、ビートルズに憧れた男の子たちが青春を謳歌する、うん、いい意味でスタンドバイミーを5倍美しさみたいな、
5倍美しさ
作るのがを見たんですよ、
うん、
超かっこよかった、いいなぁ、はい、こういうのいいなって思いました、うん、タイトルが分かんないから何にも分かんない、
誰か知ってる人がいたらこうなんかメールとか振ってほしいよ、
ね、ああでねみたいな言えたらいい
け
ど、じゃあずっと BGM もずっとビートルズやったってことですか。
あ、そうなんですよ、最後の歌がダサくてかっこいいんですよ、最後の子たちがオリジナル曲を作るんですけど、その歌が超チープで、でも超なんかその1時間半ぐらいなんかしょうもないその青春劇を見せられた内容が全部詰まったチープな歌がいいんですよ、
うんうん、
多分ねビートルズに憧れてみたいなタイトルだった
よ、またタイトルもスタンダードですね、
多分それは放題に変えた時に変わっちゃったのかな、
うんうんうん、
でもまあそんな、あ、イエスタデイっていう映画です、
あービートルズの曲名なるほど、
ひと夏のねちょっとそういうほろ苦い話、
うんうん、
これ結構なかなか良かった、
日本でもパッケージになって見れる、
うん、あ、はい、これ僕も DVD で普通に見たので、
うん、なんか海外って少年たちが旅する物語の映画結構ありますよね、
まあ、スタンドバイミーがね、
うん、
大きいですからね、うん、そこにこう
なんか子どもの頃いきなんか少年だけでなんか冒険しましたっていう記憶あります、夏休みとか、
ね、ない、あ、分かんない、どう、
結構ボーイスカウトだったね、キャンプとか、20時間なんか街中歩くみたいなのは、そのやってましたね。大人ももちろんいましたけど、子供だけで近くの公園の草むらみたいなところに、あのビニールシートとかであのテントみたいなの作ってこもって10時ぐらいに帰ったらもう大騒ぎになってめっちゃ怒られたの
めっちゃ冒険ですね、ひと夏の
俺はなんか友達に言われた通りにただいただけだよみたいな感じをしてたと思って
首謀者じゃないよみたいな、主犯じゃない、
友達のはすごいもっと怒られてました結構なんか普通にいろんな人が探してたみたいな、
10時
すぎません
みたいな、いくつですか、小学校、
それは小学校ですね、小学校 1年生か2年生です、
まあ、それは探されるだろうね
今思うと家から20分ぐらいの公園があるんで、そんな遠くないんですけどまあ確かに小学生だとね夜の遅く9時に寝てるみたいな世界ですからね
確かに怖いな、そうか、
はい、
はい、
エピソードないですね
エピソードって
ないね、
僕生まれたところは比較的その山とか森っぽいところが結構あったんで、
うん、
あれですよね、山入ってったりとかで秘密基地作ったりとか、あと多分なんですけど元防空壕だったなっていうホラー穴とかもあったりして、そういうところにこう冒険しつったってそんな奥までないですけど、ちょっと覗きに行ったりとかはありましたよね、
怖いですね、
うん、
たまに航空壕ってね、なんかふわってちょっとひんやりしてたり
するじゃ
ない
ですか、そうそうそう、ヘルメットとかは出てきましたよ、
ね、面白い、面白いって言っちゃいけないかもしれないけど
うん、うん、
ないですか、
いや、ないですよ、そんな外に出て遊ぶような子供だったら今こんな仕事をしていないなって、ね、
こんなって言っちゃダメだ
本当にない、
なるほど、
うん、外に出たくなかったもんね、
その時は逆になんかこう、まあ、何をしてたの、本をやっぱ読んでた、
まあでも本も読んでたし、
宇宙に旅立った
宇宙
いや SF 的な
あ、いやいや、あそんなね、そんなに SF を読んでなかったんだけど当時は。でまあゲームとかしてたかな、うん、本当にちっちゃい頃は家で多分一人でずっと遊んでて、うん、この前友達に一人遊びエピソードみたいなの延々と語ったらすごい惹かれる
ちなみにちょっと大
事なのこうタコ足の吸盤がついているフリスビーみたいなのがあって、
あちっちゃい、
ちっちゃいね、
5センチぐらい、
ちっちゃい的にこうピュッてやってバンって当てるみたいな、そう手裏剣みたいにして当てるみたいなおもちゃをなんか縁日かなんかで買ってきたのね。でなんか弟と遊んでたんだけど、だんだん弟は飽きていくんだけど、俺だけなんか楽しくなっちゃって、うちの実家最大で3軒ぶち抜きみたいにできるレイアウトだったんですよ。1部屋ずつだったんだけど、それがあのまあ扉が開けば3軒ぶち抜くみたいな。でマックス2件ぶち抜いた2部屋分ギリギリの距離からシュッて投げて、多分あの30センチ四方ぐらいの的のね真ん中にスコンって当てられるようになるところまで多分3ヶ月ぐらいかけて一人で延々と練習して、もし
その種目があれば今頃
そうそうそうこの環境であれば俺が日本一だ状態までやったんで飽きるみたいな。でその後また一人遊びを見つけるみたいなことをずっとやってた記憶が
面白いじゃないです
か極めたいんだね今の松
井さんの仕
事に一人遊
び一人遊びばっかりしてましたはい、ね、そんな感じ。あ、俺の紹介をしなきゃいけない。
あ、そうですね。
あ、HA ブックスターの松井と言います。あの、まあ、今日の会場はうちなんですけど、台東区の蔵前という駅から歩いて3分5分ぐらいの細長いビルの4階でやっていて、まあ、土日祝日だけ開けているという感じの本屋です。最近見た映画ね、ほとんど見れてないですね。メッセージ見に行きたいって言ってるんだけどまだ積んでるし、あ、最近積んでる映画はまあ、アニメとか見るんですけど、メッセージはまあこれ SF だから見たい、積んでるでしょ。で、あ、ポケモン見に行きたいです。あ、めっちゃ見に行きたい、うん、今年は見に行きたい。
予告編だけ泣きそうになりました。
うん、あれはね泣ける。あとなんか、友達があれ、あのディズニーのキツネとウサギのやつなんだっけ、
ズートピア、
ズートピア、あのビースターズっていう漫画があって、秋田書店から出て書房から出てるやつなんだけど、それをがすごい良かったからっつって、方々に貸していたら、あ、なんかそれを返してきた時にふすとズートピアが回ってきて、まあ、確かに同テーマだから見たいなと思ってたんだけど、貸してくれてそれが家に積んであったり、あとまた別の友達からあの何も言わずキンプリを、キングオブプリンスっていうアニメのおやつをスッと貸されたので、とりあえずスッと受け取って今まだ家にあります
積んである、
うん、積んである、いつか見てしまうかもしれない、ね、
映画もね時間取りますもんね、なかなか
2時間キープする
の、2倍するとね、
2倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍、5倍 はあ、そんな感じで。
それっていいのかって話です
ね。いいのかな。まあまあ、それは人それぞれの楽しみ方だからね。うん。そんな感じでですね。でもまあ今日も冒険の話ではあるんだけど。そうですね。
大人の冒険というか、う
ん。で、どっちもね、なんか映像化が待たれる作品っていう。あと、どっちもじゃない。ね、今日の一冊は、今回の一冊は。うん、
まあ、タイトルを言うと「ロボット・イン・ザ・ガーデン」という本で、小学館から出ています。著者がデボラ・インストールさん、
はい、
という方で、まあ、要は翻訳ですね、アメリカの小説のね、はい、今日は、これ選んでくれたのは大音堂の武田君なんだけど、
はい、
これはなんでこの本を、
この本、僕はこれ出た当時に、うん、文庫で、まあ、仕入れで普通に取り次ぎっていうところに、まあ、本屋さん行って仕入れるんですけど、うん、そこで、まあ、このブックカバー、想定ですね、見たときに、うん、ロボットがあまりにも可愛くて、
うん、酒井駒子さんですね、そもそも想定が、ね、
想定の絵を、うん、書かれていて、お、なんか面白そうだなと。もうそれだけで、本当この帯、何すりか分かんないですけど、帯に書いてあるんですけど、ジャケ買いですって書いてあるんですよ、
うん、
経文社小和福山西店井上いつかさんですね。これきっとこう公のものだから読んでいいと思うんですけど
の帯に
全国の書店さんのこう夢中で、いいですよみたいなこう推薦コメントが貼っているって、僕もジャケがいいですね、
うん、
で仕入れて、なんか内容も読まずに5冊ぐらい仕入れて、結構すぐはけて、
うん、
僕が読む前から お店からなくなるぐらいで、なんかちょっと多分どっかで話題になってたんだとは思います。でその後もう一回仕入れ直して読んでみたらやっぱり良かったんですよ。で良かったっていうか、何がどういう話かっていうと、僕が下手にまとめるよりはここに書いてあることを読んだ方がいいと思うので、
この後ろにね、
はい、よく読みますと、まあ30代のダメな男が主人公で、ベンですね、このベン君が、うん、ベンさんが ある日庭にオンボロな、ね、こうダメな、ね、ロボットですね、ダメなロボットかどうか分かんないが、ちょっと古い旧式のロボットっていうのに出会うんです。でそのロボットを、どうしようみたいなことで奥さんとまあちょっといろいろ話し合った結果、そしたらこう私生活にもいろんな歪みがあることに気づいて、で結局奥様とはちょっとこう距離を置くことになると。でじゃあで残された2人はどうするかっていうと、ロボットが今度は壊れかけそうになっちゃうっていうのが分かるので、そのロボットを直しつつこいつをどうにかしようということで、ベンが立ち上がって、日本に来たりするんですよね。
日本に来たね、
うん、日本に来たり、なんかどっかこう船に乗ったりみたいな感じで、うん、結構旅を広範囲の旅をして、で、まあ、いろんなことがあると。でその間にそのこの本の多分魅力の一つであるのが、ロボットの なんという愛くるしさというか、この使えない感じが愛しいみたいな、うん、まあ、最近ねこれって結構ルンバにこう愛着を感じちゃう人が増えてるとか、まあ、アイボだっけ、アイなんだっけ、犬とかをなんかこう捨てれない人がいて、でもこうもうメンテナンス効かないから、うん、合同葬みたいな感じでするみたいな、
ね、
お焚き上げする、うん、そういうのもあったりするような感じで、そのちょっとこう不便だからこそ何かこう人間が、何かを感じてしまうみたいな、そういうのが少しこう書かれてる本でした。はい、以上です、
はい、じゃあまあここまでに
しましょう。
前半はしまして、はい、ちょっと後半になんかみんなで感想を伝え合うみたいなことにしましょうか。
はい、
はい、では一旦これで前半は終わります。ではまたごきげんよう。